ようこそ FBS へ。今日はヨハネの福音書の4章を見ていきます。とっても単純にこの4章をまとめると、イエスがサマリア人の女に行ける水について話します。イエスが弟子たちに借り入れについて話します。最後の方でイエスが王室の役人の息子を癒します。毎回一緒一緒読んでいくときに、その中で鍵となる聖句を見つけるように進めてきました。このような鍵となる聖句というのはとっても大切で、どのようなことが起こっているかというのが理解できるものです。ここから一つ選びました。私はヨハネの4章の23節から24節がこの要約となる、また私たちが暗記するべきとっても大切な聖句だと思います。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。ここから神様について、天のお父さんについていろいろ教えられます。また神様が私たちに何を求めているのかを見ることができます。この4章で見ていくのが、神様が誠の礼拝者、御霊と真実によって礼拝する人を求めている。私たちの聖書の学びからこれを理解していくことが大切です。私たちが聖書を開くとき、私たちは本の勉強をしているのではなく、神自身のもとに来ています。だから私たちは始める前に神を讃え礼拝し、敬意を表していきましょう。神様は私たちが常に神様を礼拝する人たち、何をするにも礼拝する人たちになってほしいです。御言葉が私たちに真実を教えてくれて、神様が 誰であるか、また私たちが誰であるかを教えてくれます。この神様の言葉に黙想していく中で、本当に勉強知識としてだけではなく、神様と生ける神との対話としてやっていきましょう。黙想というのは神様の臨在を宣言し、神様を礼拝するところから始まります。だから私たちも今神様を認め、私たちの心を準備し、神の主の言葉を聞く用意をしましょう。一緒に祈りましょう。天の神様、あなたが私たちが礼拝できるようにしてくださったこと、私たちと関係を求めてくださったことを感謝します。あなたの愛と恵み、感謝します。どうか聖霊が私たちを導いて、今日私たちの目、私たちの心開いて、あなたの御言葉を理解できるように助けてください。またあなたの御心のままに従えるように助けてください。私たちをあなたの愛で今日満たしてください。本当の真の礼拝者としてあなたが私たちを変えてください。私たちが御言葉を分かち合うときに、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アーメン。今日はヨハネの4章の1節から15節を見ていきます。このヨハネの4章なんですけど、1週間でちょっと終えられないような気がしてきたので、2週間でこのヨハネの4章を見ていきます。ちょっと長い箇所なので、このようにちょっと簡単に理解できていくかと思います。私は今アメリカで旅をしているんですけど、追いついていけるように、努力していきます。この4章の1節から15節では、イエスが飲み物を求め、また飲み物を与えるというふうに、要約していきます。テーマ付けます。1節から9節で、イエスがある女の人に飲み物をくださいというところから始まっていきます。始まる前に、まずサマリア人というところをちょっと見ていきたいです。旧約聖書のソロモン王が死んだ後、イスラエルは南北の国家に分かれ、北の国には10の部族がヤロボアムについていって新しい王国を作りました。ヤロボアムの後をついていって、 廃墟、偶像礼拝に、行きました。彼らはもうエルサレムで礼拝できない、しない、神殿に行かないというような人たちでした。何年も後、その10の部族がアッシリア帝国によって滅ぼされ、捕虜となった時、王様がいろんな国の人たちをサマリアに住むように、送りました。そこでユダヤの人たちと混ざり合って結婚して、新しい奇妙な宗教、また文化が出来上がりました。第二列王記では、17章の33節で、彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていたと書いてあります。これがサマリア人として知られるような人たちになっていきます。サマリア人というのはモーセの五章だけを聖典として受け取り、彼らはゲリジム山というところに礼拝の場所を作り上げました。サマリア人の、信仰知識というのは真実から離れているものでした。来たるメシアのこともあんまり分かっていなかった。サマリア人はユダヤの神様と同じ神様だということを彼らは強調していたけど、ユダヤ人とサマリア人ではすごい確執が生まれていきました。だから4章の9節でそのサマリア人の女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると書かれています。話さないだけ、関わりを持たないだけではなく、ユダヤ人はサマリア人の地に行こうともしなかった。サマリア人も同じような感じでした。イエスはサマリア人たちに命の水を提供する、また救いの道を教えてくれました。イエスが彼らに言ったのが、神は霊であって私たちは誠と真実によって神を礼拝しないといけないというふうに教えました。ヨハネの4章の1節から見ていきましょう。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバプテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスはバプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったが、ユダヤを去って再びガリラヤへ向かわれた。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。4節でイエスがサマリアを通っていかないといけなかったと書いてあります。ガリラヤに行くのにはサマリアを通っていくのが一番近い道でした。でもほとんどの人が迂回してサマリアの地を通らないようにしていました。サマリア人が好きじゃなかったから。イエスは急いでなかったように見えます。でもわざわざサマリアを通っていきました。サマリアを通っていく必要がありました。イエスは御霊に導かれ、強制され、私はそう思ってます。サマリアに行って、光と神の命を与えに行きました。イエスはサマリア人に対して偏見を持っていなかった。イエスは御霊に導かれて生きていました。イエスがサマリアを通ったのはただ時間をセーブするため、一番近道だったからではなかったです。御霊がイエスに行かないといけないということを、またこの女性に会わないといけないということを印象付けたのではないでしょうか。私がこれを御霊に導かれた伝道というふうに言います。戦略的でもないかもしれない。方程式がない。でも私たちが神様の御霊に導かれて従っていくことです。五節で、それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた地所に近いスカルというサマリアの町に来られた。このスカルというのはシェケムに近い場所でした。創世記の39章でヤコブがシェケムに近いところで土地を買った。そこで井戸を掘りました。ここはユダヤ人にとってもサマリア人にとっても とっても大切な歴史的な土地でした。サマリア人もユダヤ人も両者がこの土地は祖父ヤコブのものだ、私たちのものだというように主張していました。だから6節でそこにはヤコブの井戸があった、イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた、時はおよそ第6の時であった。イエスも旅で疲れています、ねユダヤの場所からサマリアに行くの多分歩いて2日ぐらいかかったでしょう。イエスは 100% 人間でもあられました。だからイエスも疲れることがありました。イエスはお腹がすく、疲れる、喉が渇くのを全部経験されていました。また他の人間の感情も私たちと同じように体験されました。第6の時というのはお昼頃、正午ぐらいですね。7節で一人のサマリアの女が水を汲みに来た、イエスは彼女に私に水を飲ませてくださいと言われた。8節で弟子たちは食べ物を買いに町へ出かけていた。9節そのサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。このサマリア人の女性はユダヤ人で、男のイエスが彼女に話すということをとってもびっくりしていた。信じられない、なんでこんなことが起きてんだ。でさらにイエスはその女性に飲み物をください、水を汲んでくださいというふうに言いました。これも多分驚くようなことです。嫌い合ってるユダヤ人とサマリア人の間でこんなことをする人はいない、ね、次のセクションで10節から15節で見ていくのが、その次イエスが彼女に飲み物はどうですかというふうに差し出します。イエスは答えられた、もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰かを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。ここで私たちが学べるのは、イエスが福音を人々に語ったということです。その女性の体験しているニーズを満たし、そこに提供して命の水を差し伸べてくれました。この女性はイエスが何を言っているのか、神からの賜物、命の水、あんまり分かんなかったかもしれない。でもこの女性が分かったのは、彼女自身の人生が空っぽで、何かのために植え替きがあって魂が乾いているということを体験していた。イエスが命を与える方だということを理解していなかった。でもこの会話を通して私たちがイエスとの会話でどのようにこの女性が変わっていくかを見えます。彼女は最初理解できなかった。でも興味があった。11節でその女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。12節であなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。この女の人はどっからそれをあなたは手に入れるんですか。彼女はニコデモのように人間的な考えでしか対処できていなかった。どうやってじゃあこの深い井戸からあなたが水を取るんですか。イエスの能力、権威をこの女性は疑っていました。彼女の人生の中で偉大な先祖のヤコブよりも何かすごいものを与えられるのですかと彼女は言っているような感じでした。だからこのようにあなたはヤコブより偉大なのですかと聞くんでしょう。人は神に関して、宗教、救い、いろんなことに関して、いろんな間違った考え方、経験、背景を持ってきます。自然とこのような質問が出てくることもあります。イエスは彼女の質問に直接答えなかったことも多いです。でも真実に指を差し続けました。命の水と普通の水の違いを彼女に 教えていきました。13節でイエスは答えられた、この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。イエスが彼女に言っているのは、もう一回生ける水についてどういうものなのかを説明していきます。もう二度と乾くことがないものですよ。頑張って自分で汲み上げる井戸でもなく、あなたの内から湧き出るものだよっていうふうに教えます。15節で彼女はイエスに言った、主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。聖書の最初から神様は生ける水を最初から最後まで提供し与えてくれます。ヨハネの7章の37節から39節、数週間後に見るところなんですけど、イエスがこのように言っています。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり大きな声で言われた、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。また同じようにイザヤの55章の1節と2節で、ああ乾いている者は皆水を求めて出てくるがよい、金のない者もさあ穀物を買って食べよう、さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳を、なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために労をするのか。私によく聞き従い良いものを食べ、そうすればあなた方は死亡で元気づくと。これは神様からの誘いで、恵みを 無料で生ける水を、神の食物を受け取りなさいということが提供されています。黙示録の22章の17節で、御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさいと書いてあります。ここで見せたかったのが、旧約聖書から新約聖書の一番最後の黙示録まで、神様が生ける水、神の命そのものを人に提供したい、イエスが喉の渇いた人たちに命の水となりたい、私たちにも毎日その生ける水を提供してくれます。罪ある壊れた人たちに命の水を差し出してくれています。この女の人もそうでした。神様が毎日私たちを神の生ける水で満たしてくれ、私たちを神の器として、溢れるばかりの神の命を私たちの周りに輝かしてくれるように、神様の恵みと愛を周りの人たちに伝えるようなれるように用いてくださることを祈ります。続けて次回、この続いた話を見ていきたいと思います。最後に一言お祈りします。天の父なる神様、感謝します。あなたが来てくれて、壊れた人、このサマリアの女みたいな人たち、私たちみたいな人たち、罪、犯し、失敗をして、喉が渇き、壊れた人たちをのために来てくれた。私たちのために来て、十字架であなたが差し伸べてくれたあなたの命そのもの、感謝します。また、御霊が私たちのうちに住まわれること。感謝します。毎日あなたの御霊で満たしてください。私たちが本当の真の礼拝者となっていけるように、あなたを愛し、あなたに仕え、あなたを礼拝していけるように、誠と真実を持って礼拝していけるような人たちに変えてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 では次回ヨハネの4章の続きを見ていきましょう。